今夜もようこそ。乾杯。乾杯。早いですね。もうゴールデンウィーク、今週はね。ね、うん。
今年はゴールデンウィークがちょっと分断されてるね。
うんうん。
間に。
あ、本当ですね。
ですね。
はい。
ゴールデンウィークは忙しくされるんですか。
まあ、ちょっとまた坂田君の、
うん、
ね。
そうね、
マンハッタンポーテージとうちのコラボのイベントが控えてるんで、ね、
発表された。
そうなんです、うん、それを
そう、ね、
3日からかな、5月3日から、
はい、
どちらで、
しっかりうちの店で、
うん、ああそうなんですね、
クラブハウスで、ね、
はい、それをちょっとやりますんで、
うん、
ね、坂田君と来てくれるの。
僕ね、うん、3日やったら行けっかな。
来てよ
行かないですか逆に
来てね。
そうそう、ちょっとスケジュール入れときますね。
入れといてよ、
入れときますね。
そんな聞き始めは聞いてくれ
るなんて今
そうですか、
うん、行きましょう、3日ね、
入れといてね、
3日ね、入ってた入ってた
入ってるやろ、
入ってたよ、
入ってるやろ、
にぎわいますね、
うん、
ゴールデンウィークだし、
うん、そうでしょう ね、おそらくね、
販売スタートで、
う
ん、
そう、
ゴルフも一番まあハイシーズンというか、
うん、ね、うん、
みんな行く時期なんで、
うんうんう
ん、
そっかそっか、
うん、
はい、本当、じゃあゴールデンウィーク関係なしですね。
そうですね、この業界は、うん、そうですね、
うん、逆にね、
はいはい、まあ、何も関係ないね、
そう、何も関係ない、
何も関係ない、
連休とか意識したりも、
うん、
連休とかだけが逆にまあ忙しいことが多いから、
うん、
お店
もそう
だから、
うん、
お店
は、ね、お客さんの日は逆にね、
うん、
頑張り時って感じ、
そう、稼ぎ時、うん、
稼ぎ時
確かに
大事、
うん、
人が動くから ね、
うん、 ね、
うん、ね、
今年でもゴールデンウィークとかもなんか人どこも行っても多そうだ ね、 なんかね、
今年は多いやろ、
ね、
ゴールデンウィークって日本だけですよね。
そうです ね、
そうかな、
ね、じゃあ別に外国の人が急に増えるとかではないですよね、
うん、あ、そうか、関係ないのか、
外国の、うん、それは
ない
かな、
サマーバケーションもうちょっとあとですよね、6月とかから、
うん、
そうかそうか、
うん、
そうだね、
ね、まあ、日本人の移動が、
うん、
まあでも通常から外国の方はもうね、和歌山でも見かけますからね、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
うん、
人は出てます、
うん、なんでこんな暗い、一本こけやき大通りから一本、
うん、
あの元大山の通り分かります、シャトレーズとかあるところあの、まあ、夜になったら、
はいはいはいはい、
街灯もそんなにない、
う
ん、
一方でだいぶ入って
そうそうそう、
こっちの道、
あ、
こっちの道、
はいはい、
もう分かります、はい、こっちの道とかに、はい、外国人3人旅行客が歩いてたりするんですよ、
う
ん、なんでこんな道をっていう、あの、ね、住んでる人でもそんなに歩くような道じゃないのに、 あれ道に迷ったんかしらって、
昔だったら隅木についてる船の乗組員かなと思ってね昔だったらね、
うん、そうだからね、うん、そこまで増えてきたんかなと思いました、
う
ん、
確かにね、
そうね、うん、まあ、Google マップでもマップ通り行くからね、
うん、あ、そうだね、
そうそうそう、
だからね、
まあ迷ってても声かけてあげなくて大丈夫ですね、
大丈夫です
Google マップがあるから、ね、はい、心配になって、うん、この先何もないよって思ったんですけどね
きっと何かがあるんです、
何かがあるんですね、はい、もう調べてね、行きたいお店とかあったんですね暗いとこ歩いてるわと思って、よく見かけるようになりました。
あ、そうですか。
うん、
なるほど、そうですね。
心斎橋とかもね、すごいからね。
うん、
まあね。
もうね、僕この間ちょっとたまたま、
うん、
あの久しぶりに心斎橋歩いたんですよ、夜にね、
うん、
金曜日の夜やったかな、
うん。
そしたらもう日本人なんかいないね。
あ、
おるんかもしれないけど超少数派で、
うん、
ほぼほぼやっぱり中国語やね。
そうね。
で、この心斎橋商店街のお店も、うん、まあ、ブランドのお店はポツポツポツあるけど、それ以外もなんか薬局ばっかりね、
うん、
薬局ばっかり、
ああ、薬局ね、今お菓子みたいなのも売ってるし、いろんなもの売ってるからね、
お菓子を買ってるみんな、
うん、そうね、
抹茶味のクッキーとかやったらみんな買ってて、
う
ん、
そうそうそうそう、
配る用のお菓子、
なんか知らんけど、
うんうん、そう、
あの透明の袋に何でかしら入れてはるから、うん、よう見えて、
うんうんうん、
いや、すっごい人気みたいですね、うん、美味しいって、うん
ね、
う
ん、
バラマキ
ようなんやね、
うん、バラマキ
を、そんな人
化粧品とかも
お互いしてて、僕ら子供の時のあの賑やかやった心斎橋 が全員外人みたいな感じで、ほんでもあの恵比寿橋のあの橋あれ引っ掛け橋っていうかな、うんうん、もうこれこの橋落ちるんちゃうかなぐらい人乗ってて、
大丈夫、阪神優勝でも落ちなかったから、
そうそう、それが落ちないから大丈夫ですけど、
そうか、うん、あでもそんな、でもぎゅうぎゅうやったもん、うん、
あの川沿いもすごいですよね、道頓堀の橋の下、
そうそうそう、
外国の方が、
うん、ね、
うん、飲んでる、
まあ、あれはもうあそこでそういう人向けの商売したら儲かるね、絶対ね、
そうやね、
そうだけど、うん、逆にも そういう商売以外のお店ほとんどなくなってるね、うん、見てたらね、
もう観光地になっちゃった感じ、
観光地やし、なんかそういう買い物の場所みたいな、海外の方の、
そうか、そうか、
あの三角公園の郊外流ももう外国の方食べてますね、
あそう、
うん、
たこ焼きのね、
この文化伝わるんやと思ってちょっと嬉しかったです、
あそうらや、う
ん、でもあのぐらいになるともうなんつうのガイドブックみたいに載ってるでしょ、
そうね、そうですね、
そうかそうかそう、
まあ検索するとね、
うん、雨村も長いこと行ってないな、
あ僕行くよ、
あ本当、
何しに行くの、夫
婦2階に行くんです
か、あそうかそうか、
そうかそうか、うん、でもやっぱすごいよ人は、
あそう、
うん、えそれって坂田さん昔行ってたお店に行くんですか、それともこう今、うん、新規開拓、
昔行ってた店は結構なくなってるから、うんうん、まあ、それ入れ替わるけど、うん、でもね何軒かある、昔から行ってるとこ、
あそう、雨村で古着屋って僕も長らくそんな分からへんよ、あるやっぱり
あるあるある、ってたくさんありますよね、
ちっちゃい店もあるし、うん、僕も最近また行くようになったのは、うん、昇山ビルとか、
あ昇山ビルね、
うん、もうねなんつうのかな、こう雑居ビルの中にいっぱいあるわけよ、
あ部屋で分かれてマンションみたいに、
う
んうん、
そういう店がやっぱ大阪の心斎橋の醍醐味 で、うん、でそこの中にある、うん、何十年やってんのかな、僕がだから18ぐらいの時だから、
うん、
30数年やってるようなところがあって、
うん
うんうん、そこはたまに行く、
そこは出物があるわけ、
そこは
変わったも置いてるね、言ったら
あとね、うん、新品しか置いてない、
い
わゆるデッドストックしか置いてない、
あ
そんな店あるんじゃない、うん、1階
1階、ただその昔は、うん、その僕がだから買ってた30年ぐらい前っていうのは、うん、その1980年代だったでしょ、
うんうん、
だから60年代のデッドストックとかあったんやけど、うんうん、今はもちろんそんな古いもんはないから、
これ作されてるもんね、
うん、2000年ぐらいのデッドストックだから20年ちょっと前ぐらいのデッドストックはある、
うんねうん、
でそういうものも今やっぱりちょっと
ついてる、ね
うん、高くなってきたりとか、
ね、向こうのものはね、うん、仕入れに行くのも大変そう、
そうでデッドストックを探しに行く、これちょっとごめん、あの専門的な話になるんですけど、
聞きたい、
あのデッドストックを探しに行くっていうのと、うん、古着を探しに行くっていうのは別物なんですよ、
なるほどなるほど、
へ
あの専門的なことで言うと、
うん、
で古着っていうのは、うん、古着を卸しする業者さんだったりに行ったりとか、うんうん、いわゆる向こうのそのスリフトショップって言われてる、うんうんうん、なんか本当に安売りのお店、うん、チャリティーショップみたいな店とか、うん、あとはその赤十字系の本当にチャリティーの、
うん、放出してるね、
お店とかのところに行って出物を探す、
うん、
ユーズドっていうか人が来たもんだから、
買い付ける人はそういうところを回ってるんですね、
そうそうそう、古着とかね、
うん、
でデッドストックっていうのは新品でもう何十年も寝かされたもんだから、うんうん、それは倉庫に行かなきゃいけない、
ねうん、
でその倉庫っていうのは、うん、その街中の倉庫はもうみんなに掘り尽くされてるから、うん、とんでもない田舎に行ったり、うん、その街と街の間にあるちっちゃい本当になんかこうワークショップというか、
うん、
そのなんだろうな、うまく言えないな、その道具屋さんとか、
うん、
車のなんか部品の、
うん、専門外みたいな、
そう部品のそういうのを売ってるところにちょこっと、うん、ワークブーツの新品の古いやつが置いてるとか、なんか古いワークの手袋が置いてるとか、
はいはい、職人さんが使いそうな、
そう、うん、でそういうのを探しに行くから全然別なのよ、でそういうデッドストックを探しに行く、僕も古着屋やってたんであれなんですけど、
う
ん、バイヤーとかと話して、
うんうん、
それはめちゃくちゃ、距離をドライブして、
うん、
街と街の、アメリカ広いんで、
うん、
に田舎に行くから、うん、とんでもない長期出張なの、
わかるわかる、
3週間ぐらい、
ね、あるかどうかもちょっとわからない、
わからない、わからない
とこですよね、うん、宝物当てる感じ、
そうほんで本当にその、うん、昔からやってる おじちゃんとかおばちゃんとかに倉庫見せてくれっつって、うん、お前なんかこの間もアジア人来たぞ誰かって言われたらもうほとんどダメ、うん、言ってもう大体買い尽くされてて、もうズボンもなんかもうウエストとんでもないでかいとか、うん、とんでもないちっちゃいとかそういうのしかなんかないとか、うんっていうのを未だにやってるんで、
そのお店の人はね、
だからその大変さも分かるから、なんか買いたいなと
思って、
なるほどね、
そ
そうなのよ、
いや最高
だから、ね、そういう会話もね、小さいお店だったら、
そうね、
ね、
楽しそう、大変やと思うな、だから、うん、もうそんなことする人いなくなると思う。
あ、そ
うね。
あと物価も高いでしょ、
高い、行くのも高いし、
ガソリン代も高いし、
うん、今だって電話とか SNS で紹介してもらって、うん、ちょっとテレビ電話で見せてみたいな、
うん、
ね、
そうね、
できますもんね、うん、行かなくても、
そうそうそう、だからそういう風な感じになってきてるから、うん、まあ行かなくなっちゃうんだろうなっていう感じ。
あと海外の人らも値打ち気づき始めるから、
そうそうそう、う
ん、安くは売ってくれへんよね、それあったとしてもね、
そうそうそう
そんなんやなって、
うん、だからもうだからこの間行った時ももう何年やれるかわからんわ、だって僕も偉い年やで、もう昔ピッカピカの人がさ、ね、もうじいちゃんみたいになってるあれみたいな
でもそうよね、
うん、
本当に本当に、
だから、ね、買うんだったらそこで買おうかなと思って、
つながりもね、うん、大事にしつつ、
うん
うわ、そんな苦労があるんですね、
そうなの
ね、デッドストックと古着と、
うん
うんうん、
そう違うんですよ、
その赤十字とかがチャリティでやってるとかも初めて聞いた、
あ、そうね、なんだっけな、
うん、
なんだっけな、サルベーションアーミーかな
っていうの
っていう名前なんだけど、
それって何、赤十字の人が寄付もらって服を売ってお金にして、
まだ、
うん、なんか使うって感じ
とか、
うん、なるほどなるほど、
うん、そうこと、サルベーションアーミーはまだ違うかな、なんか、うん、そういうのがある、
へえ、そうやって仕入れてるんですね、
うん、そういうところにね、まあ出物を見に行ったりとか、
うん、
古着屋のバイヤーね、まあ、そういう人も減ってる、でも
そうよね、
どんどん減ってる、
レコードも一緒やわ、もうほぼ掘り尽くされたから、
うん、
もうないよね、
ないね、そうレコードもそういうところで買ってたよ
昔は、それね、僕も、まあ、買い付けではないけど、
うん、
アメリカ一人旅しながらずっとレコードで回ってこう目指してこう探して若い頃したもん、
あ、
当時はあった、いっぱい、
うん、
すごい、すごいレコードが、
あー、
すごいレコードがいっぱい、
なるほど、
でももうその次行った時はもうもぬけの殻よね、掘り尽くされて、
そ
ういうようにそのそっから進化した子たちはやっぱり倉庫に行ってたわ、レコードが、
うん、そうやね、ゴルフないの、
ゴルフの古着っていうのも一応ね、うん、やってる人は実はおるんやけど、
あとあれ、
うん、
ギア
道具やろ、
ギア、
でもね、
やっぱり最近、ね、最新の方がいい、
値打ちがついてないよね、最新の方がいいっていうか、
うん、
一部ね、あのマニアックなパターとかで値段ついてるのもあるんやけど、
うん
うん、もう本当に限られた限られたブランド、限られたモデルだけなんで、そんなもん行って見つけてきても
あ、 そ、 や、ね、
そんなもあの商売になりたつのあれじゃない
から、
なるほど、うん、
やっぱりギアは最新の方が使い勝手がいいんでしょう ね、まあ、良さそう
や
ね、日々研究されて、
うん、
ね、なんか掘り出しの曲とかありますか、
何
掘り出しじゃなくてもいいですよ、なんか聞きたい、
僕先言っていい、
うん、
僕そしたら、うん、あのこれもこの間、この間というか先月ぐらいかな、あれ、
うん
うん、
リクエストというもらったけどかけれなかった、
うん、
あのほら山口百恵さんの息子さんがプレゼント2をやってるリクエストだった、
はいはい、
あれ僕も帰って聞いてみたからよかったんで、ぜひ聞いてみたいなと思って、三浦祐太郎さん
の、はい、さん
プレイバックパート2、
はい、聞いてみましょう、
そう、まあ息子さん ね、
ね、 ね、やっぱりちょっと声が似てますよ ね、
似てるね、
うんうん、残像ありますよね、
うん、でもなんかやっぱりお母さんの方がいいね、
そうね、やっぱりね、オリジナルは超えられないです ね、まあ、ね、やっぱり
親を超えるって大変だね、
それは難しいよね、
超えてもね、
うん、
っていうとこありますかね、お母さん的には、ね、
違うジャンルいかな
かね、そう、俺も同じこと言おうとした、
ね、同じこと
全く同じ、そう
そうそう、どことじゃもう歌手じゃなくて、
そうやね、
歌手じゃなくて、歌手でも違う、ヒップホップとか、
ギターとか、
ギターとか、
ね、違うアプローチにしないと絶対比べられるもんね、
う
ん
う
ん、
そうやし、
ね、歌う方もそう辛いか、うんうんうん、
遺伝してるからって言ってエモできるかってそういうわけでもないやろうからね、うん、きっとね
難しい。
そんな人いる息子さんが。
でもね、尾崎豊のは良かったよ、やっぱり再現ね。
でも俺はね、
でも今歌えるのは彼しかいないっていうなんかちょっとゾワッとしませんでした、蘇った感。
あ、そう、
まあ、とはいえ私、まあ、
やっぱりお父さん超えてないよね。
超えてない。
尾崎世代じゃないので
逆にお父さん偉大で息子さん超えた人って例えば 誰がいるやろ。
歌手で、
歌手でもいいし、歌手で、じゃあ歌手で、
歌手でね、お父さん、
お父さんもすごい 災害すごかったけど、うん、息子さん超えてるわみたいな、誰か外人も含めているかな。
歌手で、まあ、売れたなみたいな、
売れ、お父さんも売れたし息子さんも売れたし、
売れたしみたいな、
いるかな。
お父さん
俳優とかやったらなんかまあね、うん、いるんだけど、
う
ん、
俳優だったりとか、
うん、そう言われてみたら難しいかも。
いないよな。
かわいそう、美声の才能を持っても親を超えられない、
うん、ね
えねえ、そういう宿命なのかしら。
ね
えねえ、確かに思い浮かばない、
思い浮かばへんね、
うん、演歌の世界でもねえ、
あーってのが痛いから、
なんか聞きながら考えます
ね、考え、
うん、もう一曲、
あれは、うん、あれ、
藤あや子と宇多田ヒカル、
いた
い
ました、
すごい、
ご名答、
ね、それです
よね。それはある意味超えてるよね、
超えてる、でもジャンルやっぱり違うから、
違うから ね、
でもまあボーカリストだからね、
そっか、
そういうんじゃ言う
と、レコードの売り上げ枚数からでも買ってるよね、
そうね、あーすごい、坂田さんすごい、
それやな、
あーすっきりした、
すっきりした、
いた、
さすが、
うん、
そうやね、
そこはね、うん、気持ちよくいってるかな、
うんうんうん、いました、いらっしゃいました、
よかったよかった、
はい、よかったよかった、超えられることもある、
超えれる、ね、
あるということです。
三浦雄太郎さんも、ね、うん、もうちょっと自分の世界掘ってもらって、
うん、ね、どこ目線で、
いやいや一リスナー目線ですけど、うん、ね、
ね、
超えれるのね、
期待しましょう、
してほしい、ね、うん、まあ、親のなんかそのやったことをトレースしてる間は絶対超えられへんよね、当たり前だけど、まあ、
そうやね、
どの仕事でもそうかもしれないですね、
そうね、なんかね、うん、違うジャンルを ね、 ルね、攻めた方がいいかもしれないですね、
うん、わあ人生の教訓だ
でもなんかやっぱ周りが歌ってほしいってのあんのやろね、期待が、
う
ん
う
ん、
あると思う、レコード会社とかがね、
絶対だってカラオケに行ったら言われるでしょ、う
ん、言われるよね、
絶対言われるでしょ、
小さい時から歌ってたでしょ、
お母さんの歌ってよみたいなね
言われるよね、
で歌ってこの評価かわいそうね、ちょっと、
いやけどまあ CD 出してるからまあ上手いんだろう、上手いよ、上手いと思う、
いや上手いと思う、
もちろん上手いと思う、そんなね、うん、あの、うん、彼独特の世界ももちろんあるけれど、
うん、
どうしても比べるってことよ、
そうね、そうそうそう、人間がね、
そうそうそう、やっぱり
みんな比べてしまうってことですよ、
比べる生き物、
そういうことだ、
そうね、
うん、そ、それが分かった、そう、そういうことだ、
ゼロセットしてね、
うん、
聞いたらまだ違うかもしれない、
そうかもね、
うんうん、そうね、今の若い子が初めて聞いたらね、違う、
あ、
意見があるかもしれない、
逆から入っていくといいよね、
うん、
あ、それはあるかもからね、うん、これ聞いて、
うん、
この
何やこの原曲、ね、僕らもね、
そういうの誰やねみたいなね、
うんうんうん、
あるゆるよね、
あるゆる、
ありますね、うん、
そう、
なるほど、はい、
坂田さんは何聞きたいですか、
ね、全然ちょっと違うんですけど、
うん、いいですね、リセットしましょう、
はい、ムッシュ釜谷の曲聞いていいですか、
うん、
ムッシュ釜谷、
うん、はい、
違う角度から来ましたね、
やつらの足音のバラード、
お、ギャートルズ、
ギャートルズのエンディングの曲ね、
はい、
どうしてまたこの曲を、
これもね深い意味はないんですよ、うん、
なくていいんですよ、
うん、そう、はじめ人間ギャートルズのエンディングは違う人が歌ってて、うん、もうアレンジも全然違うんですけど、うん、まあ、原曲作ったのがムッシュ釜谷さん で、
うん、
でその、まあ、セルフカバーかな、うん、を聞いて、うん、なんかすごいこう、まあ、かっこいいというか深みがある、
うん、
今ちゃんとあの読むと深みがある歌詞で、
うん、
なんかかっこいいなって感じ、ギターもドラムもピアノもね、うんうんうんうん、なんかそんな感じで、
うん、
最近聞いてます、
う
ん、はい、
あ、そうですか、
うーん、まあね、そういう、うん、まあ、古い曲だけじゃないんだろうけどね、まあ、その古い、うん、あの、いいなって感じるのがね、
あ、
でもなんか古い曲のなんか掘り起こしになっちゃうね、
どうしてもね、
ね、うん、
仙台。
なんだろう、リズムとかも落ち着くのかな。
もう染み付いた年代なんでしょうね。年なんでしょうね。
そうだね。
まあもちろんね、今のもんでもね、新しいもんあるからギュッとくるけど、なんかなんかね、
染みる、はい、やっと分かる年になりました、はい、ね。なんかでも意外とアニメのねエンディングでもこうやって掘り出すと面白いですね。
やっぱね真剣に作ってるよね、やっぱね。
真剣作ってる、思う、ね、うん、いい曲多いよね、
うん、
エンディング、エンディング何が好き、エンディング何が好き
エンディングね、でもまあルパン好きやけどね。
ルパン、まあいいよ、うん、ルパンどれどれ、どの曲、最初のやつ
歌って、
足元に
それそれそれそれそれ
チャーリー高生さんね、
チャーリー高生さんなんだ、うん、あ好き。
なるほどなるほど。僕はねエンディングね、それガンバの冒険ね。
あガンバ
の冒険、ガンバの冒険、
呪いの歌やったかな、なんかそんなタイトル。呪いっていうのはガンバの敵の、うん、大きいイタチの、
ね、
イタチと ね、すごい話だよね、
あのネズミちゃんの、
ネズミとイタチ、
ガンバの冒険。